会プレゼンツ、
自転車協会プレゼンツ、
ミラクルサイクルライフ。今週も始まりました、自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ。パーソナリティの石井正則です。
引田聡です。
自転車って楽しいを合言葉に、サイクルライフの魅力をお伝えする自転車エンターテインメント番組です。
はい、まずはこちらのコーナーから。
週刊自転車ニュース。当番組が独断で選んだ気になる自転車ニュース、まずはこちら。自転車が乱雑に駐輪されていた駅前を回収。こちら、岐阜県の各務原市の JR 蘇原駅の駅前広場が完成したと岐阜新聞が伝えています。はい、無人駅なんですけれども、通勤や通学の利用者が多く、1日の平均乗降客数が2000人弱。以前は駅前に自転車が無秩序に止められ車が寄りつけませんでした、という状況だったんですって。
なるほど、なるほど、はい。
新たにロータリーが整備されたことで利便性の向上が期待されるということなんですけども、こちら今手元に資料あるんですけど、
あります、写真があるんですけど、そう、
整備前整備後ビフォーアフターの、ね、写真があるんですよ。
まあでも整備前もそれなりにちゃんと止まってるような気はするんですけどね、
はい、
だけどあもう綺麗になったなっていう感じはします。これすごいなと思うのが、無人駅でしょ。
そうですね、
誰かが見張ってるわけじゃないんだけど、
はい、
あの構造を変えるとみんなちゃんと止めるようになったっていうことなんで、
そうですよね、
こういうのはありだなっていう気がしますね。
だからなんか駅のもう本当に一番駅舎に近いところに、はい、早く来た人が止めてどんどん埋まっていくと、その他の次の列に止めていって、で、はいはい、バババババババってどんどん広がっていっちゃって、駅前が広場になってたところがもう全部自転車で埋め尽くされてるっていうニュアンスだったところが、駐輪場が整備されたからその駅前がロータリーになって綺麗に車とかの送り迎えとかも、
そうそう、そういうことですよね。
綺麗に、
地方部ですから、あの送り迎えなんてすごく多いんだと思うんですよ。
そうですよね、
で奥の方に駐輪場ができて、これおそらくラックがあるんですよね。
あ、そういう感じですね。
で、そうでラックがあるから、あの、はい、普通に、止めてもあのピタッと整列されてるようになるっていうところなんだろうなと。
そうですね、250台を収容できる駐輪場だそうで、はい、そしてあとモニュメントベンチ、バリアフリートイレなどを新設したということなんで、あ、便利になってますよね。
そうですね、
はい。式典で浅野健二市長は、はい、駅は街の顔、素晴らしい広場となったと挨拶しました。続いてはこちらのニュースです。ナショナルサイクルルートの指定を目指し、浜通りに自転車道。
浜通りってこれは福島県ですね。
はい、福島です。はい、福島民友新聞によりますと、福島県は既存ルートをつなげる形で新ルート案を設定、福島浜通りサイクルルートという名称で、観光資源と雄大な太平洋や里山などの自然を体感できるコースにしました。はい、でまあね、福島ですから、はい、
そうです。
でこの通りというと、ルート上には東日本大震災原子力災害伝承館や震災遺構請戸所もあり、東日本大震災と東京電力福島第一原発事故の光と影を感じられる唯一無二のルートとなります。
はい、いやこれはなんかちょっとね、光と影っていうのがすごいなっていうのか、はい、いわきの北なんですよね。
そうですね、
いわきの北の方にずっと登るルート、北上するルートがこう、はい、刻まれてるんですけど、まあ言ってみればつい最近再開通したっていうね、
常磐線が、
そうです、そうです、
唯一開通してなかった3つの駅があったところですね。
そこをこう辿っていくみたいな、
はい、僕自身は電車で、はい、行ったことがあるんですよ、この東日本大震災の原子力災害伝承館とか行かせていただいてるんですけど、
はい、
僕が行ったのが2022年だったと思います。
うん、ね、もうだって再開通したばっかりの頃でしょ。
そうですね、だからまだまだこうようやくこう、はい、禁止区域がまだ入れないっていう地域が少しずつ解除されていく、まだ過程の時だったんで、
そうでしょうね、
いやまだこれだけ年数が経ってもこれだけ残ってるんだっていう、まだまだ復興半ばなんだなっていうのをその時でも感じていたので、そこを自転車で直接走ることができるとなると、風で感じて肌で感じてやっぱ風化させないっていうことを、
いや、そこですよ、
そういった意味合いとしてもすごく意義のあるルートになるんじゃないか
と思います。
だからいよいよこういったものが設定されるってことは、 確実に復興に向かっているっていう、ね、その進み歩みが遅かったとしても確実にそっち前に向かって進んでるんだっていうのを感じられるルートになると思うんで、ちょっとこれ本当に期待したいなと思いますね。
いや、思います。
まあ、将来的にね、はいはい、ナショナルサイクルルートの指定を目指しているということ
ですね、
はい、これはぜひちょっと期待したいですね。
期待したいです、
はい、以上週刊自転車ニュースでした。この後はゲストコーナー、モデル俳優のマイラさんをお迎えします。自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りします。
自転車協会からのお知らせです。街ではライト自体がついていない自転車やブレーキをかけてもちゃんと止まらない自転車を多く見かけます。これって安全面から考えるととても怖いですよね。そこでみんなが安全な自転車に乗れるよう、自転車協会では自転車安全基準を定めました。そしてその基準に適合した自転車にだけ貼られるのが BAA マークなんです。自転車活用推進法のベースになっている交通政策基本計画では BAA マーク自転車の普及を推進することも謳われています。つまり BAA マークは国も認めた自転車の安全安心の目印ということですね。自転車をお買い求めの際はBAA マークが貼ってあるかぜひチェックしてみてください。 BAA マーク自転車で交通ルールを守って安全安心なサイクルライフを。 BAA マークについての詳しい情報は自転車協会 BAA のウェブサイトまで。
さあ、ゲストコーナーです。モデル俳優のマイラさんです。よろしくお願いいたします。
マイラです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。お綺麗、
はい、
そんな、
はい、
なんか自転車のファンからね、はい、見るとあ、チャリダーのマイラさんだみたいな、
はい、
感じじゃないですか。
そうなんですよ ね、は
い、
ね、
ありがたい。チャリダー やらせていただいてます。
はい、では私の方からマイラさんのプロフィールをご紹介させていただきます。
はい、
マイラさんは2001年1月10日にカナダ人のお父様と日本人のお母様の間にお生まれになりました。北海道のご出身です。雑誌ボーチェの専属モデルを務めるなど、モデルそして俳優として活動。3月まで NHK E テレにゃんちゅう宇宙放送中でお姉さん役を務められました。そして NHKBS1 チャリダー快感サイクルクリニックには坂バカ俳優として出演。私たちと同じサイクリストです。
坂バ
カ、はい、坂バカ俳優
ですから。坂バカ俳優って言ってるだけなんですけど
あの番組の中では伊野さんが有名じゃないですか。
そうなんです、ね、で私伊野さんに弟子入りしたいってい
う
キャラクター。私俳優もやらせていただいて、で坂が好きなので、
はい、
私も坂バカ俳優になりたいみたいな言ったら、はい、すんごいきつい坂登らされてます。
いやそりゃそうでしょう坂バカって言っちゃったらもうね、
言っちゃ
ったらね、相当な坂に
ちょっと後悔しました。
伊野学さんという方は、はい、もう相当ひどい坂バカじゃないですか。
いや、やばいですよね。
やばいですよね。
気持ち悪いぐらい坂好きです
こんなこと言われてます
いやでもご自身も坂バカ俳優ですからね、
は
い、
あくまで私は坂嫌いじゃないですけど、
うん、そうですよね、
うん。
今どんな自転車乗られてるんですか。
今はケッヘルっていう緑色の自転車に乗ってます。
へー、
ロードバイク。
ロードバイクです、うん、ヒルクライム用には乗る。ほうほうほうほう、ちょっと軽量で作ってある感じなんですけど、
はいはい、
でも普通の平地も乗れる感じです、
うん、これはもう元々のやつなんですか、それともオーダーとかのやつですか。
これは、うん、チャリダーのスタッフさんが作ってくれました。
オーダーメイド
だ。
オーダーメイドです、うん、そうです。私の身長とかもちょっと小柄なので、はい、タイヤもめっちゃちっちゃくて、
は
い、そのコンパクトに作られてます。かなり珍しいみたいです、うん、あんな小さいタイヤが、
うんうんうん、
でも可愛くていいんだよね、ああいうのってね。
軽いし、
あ、まあ、そうですよね、軽くなりますからね、それもね、
運びやすい。
色は何色なんですか。
グリーンです。
グリーン、
キャンディーグリーンっていうちょっとキラキラした。
へえ、光る、はいはいはいはい、
光るグリーンです。
あ、うんうん、はい、いいですね。
なるほどね、
素敵じゃないですか。
え、実際本格的に自転車に乗るようになったきっかけっていうのは。
きっかけが本当にチャリダーっていう自転車番組に出演するようになったことがきっかけです、う
ん、ああ、
はい、それまでは乗ったことなくて、
うんうん、
まあ、番組に出ることになって挑戦してみて、うん、したら楽しくて、うん、どんどん上達もしていってっていう、今は大好きです。結構
もう完全にじゃあチャリダースタートなんです ね。
そうなんです、チャリダースタートです。
でもすごく、それでいきなりチャリダースタートで酒場俳優として坂ガンガン行くって相当きつかったんじゃないですか。
私本当にそんなつもりなくて本当に楽しむために、
はい、
ちょっと前原さん普段俳優とかモデルのお仕事されてると思うんですけど、うん、たまに息抜きで自転車乗ってみないっていうテンションで始まったんですよ。
あー、なるほど。
その番組は、
番組の雰囲気としては入り口はそういう感じだった
んですね。入り口はそうふわっと、まあ、そうドラマで疲れた時にちょっと自然遠くロケ行って癒されて、うん、自転車乗って風感じてそのリフレッシュになるんじゃない、うん、っていう理由でそれにまんまと乗せられてしまって、うん、
だって騙されたって感じしませんでした？
まあそれで酒バカクラスの酒行ったらそりゃえってなりますよね。
そうなんですよ。なんか最初はなんかカルタみたいな企画でカルタ旅をやったんですよ、はい、でそのカルタで私が引いたカルタが群馬県の赤城山を引いてしまってでもう初めてのロードバイクで赤城山に登ったんですよ、
はい、うん、モルヒルクライムでね、
もう初めてロードバイク乗るのにいきなり坂なんてもう体が追いつかないから、うん、
はい、
その実は番組でそのプロデューサーの方がその一緒に乗って隣で乗ってくださって背中をちょっとこうサポートしていただいたんですけど、でもそれがないと、
うん、
もう 落車しちゃうぐらいもう腰も痛いし背中も痛いし首も痛いし、どうなってんのこれみたいな。
そうですね、乗り慣れてない時だともう全身痛くなりますよね。
全身痛くてもう地獄のような時間でした。
大変だったね
でもそれがきっかけで、まえるちゃん坂意外といけんじゃないみたいな
自分としてはそんだけしんどかったのに周りから見たらいけるよみたいない
けるよみたいになっちゃって、いきなりその次の酒バカ部、チャリダーの中で酒バカ部っていう企画があって、はい、そのメンバーに入らされちゃって、
うん、で入らされちゃって
で福島県のバンダイアズマヒルクライムのロードレースが初戦だったんですけども、レースですよ、レース、
はいはいはい、もういきなりレース
です。カルタ旅で山登るとかじゃなくて、うん、レース、うん、レース、もう選手エントリーナンバーみたいな登録して選手としてゼッケンつけて
うわ
登るみたいな、しかも2日間に及ぶ1日目20キロで、1日目14キロでめっちゃ急勾配で、2日目が20キロでちょっと緩勾配みたいな、2日間の福島の大会に出て、それが本当初戦でした。
初戦
でも完走しまして、
本
当本当に気持ちパッションだけでやりきって、そっからちょっと楽しいかも坂みたいになって、
あそこで目覚めたわけですね。
そこでちょっと楽しくなっちゃって、うん、達成感というか、それでちょっと坂にはまって、そっから2年連続ノリクラヒルクライムに出演してます。
ちょっと待って、
出場か、
ちょっと
ノリクラ
どんどん行ってるじゃないですか。
もういきなり、いきなりでした。もうやるしかなかったんです。
しかも2年連続
で、はい、1年目そのノリクラ挑戦して、はいはい、試走したんですけど、はい、試走の時にハンガーノックになっちゃって、エネルギー不足になっちゃって、全身しびれてきたんですね。漕いでるのに足の感覚ないし、うんうんうん、しびれてるし、ほうほうほうほう、頭も何も考えられないし、もう気づいたらこのまま倒れちゃうってぐらいのところで、スタッフさんがもうマイレちゃんストップみたいになって、で車でちょっと休めるところ連れてってもらって、ペットボトルもらったんですよ。もらったことも覚えてないんですけど、でペットボトルもらったし、気づいたら2本全部爆飲みしてました、はい
は
い、でちょっと意識戻ってきてみたいな、はい、
そうだ、
本当に死にかけたんですよ。でもそれを原因をちゃんと追求して、エネルギー不足だったかもしれない、ちゃんと朝ごはんを必要なカロリー分摂取できてなかったかもしれないっていうので、その本番はめちゃくちゃ食べて、
はい、
おにぎり1個と、なんかタンパク質と糖質、とにかく甘いもの、めっちゃ食べて、もう食べれないよ、吐きそうだよってぐらいまで食べた状態でレースに挑みました。
そんなまだやりすぎなんではないかという
で補給食も背中に入れて持ってって、
定期的にね入れないといけないですもんね。
で無事完走できまして、はい、2時間かかりましたけど、しかもその時私アウターで登ってたんですよ。
あ、そう、あんたって一番重いギアね。
重いギアで、
そうそう、自転車初心者だからギアの変動の仕方とかも分からなくて、もう何が、とにかく食べたぞ、もう食べることに意識がいっぱいで、とにかく食べたから行くぞって言って、もうアウターのまま行っちゃって、うん、ギアを軽くするなんて思いもつかずに、最後までアウターで登ったんです。
すごいね。でもそれは逆に
それすごく相当なことですよ、
うん、今考えると本当にバカなことをしたなと思うんですけど、でも本当きつかったです。だから2年目はちゃんと、うん、ギア軽くして
、
軽くして、
ね、
で30分タイム縮めました。なんで
1時間半、
あ、嘘嘘嘘、2時間ちょいです、
うん、2時間ちょい、
一番最初が2時間半
で、うん、なるほどなるほ
ど、
で2回目で2時間で登れることができました、
うん、そうか、
はい、
いやすごいですね。30分縮むって相当なことですもんね。
結構練習めちゃくちゃ頑張りました、は
い、その最初初年度が、うん、アウターで最後まで行っちゃったっていうのがあるから、ね、でもそれでもすごいですね。
いやでもこのノリクラってね、
はい、
ノリクラのヒルクライムってリスナーの方は、まあ、知らない方も多いと思うんですけど、全長20キロぐらいあるのね、
はい、
で平均勾配が 6% ちょいなんですよ、
はいはい、
で 6% ちょいって平均するとそこまで大したことないじゃない、
うんうん、
ところがあのつづら折りのすごいところが連続するのがあるでしょ、
うんうん、
あそこがきついんだな。
そうなんですよ。だし酸素がないんですよ。
はい、そうそうそうそう、
そう、
わかります。
なんせコーチだから酸素がなくて、
うん、だって途中からあのほら森林限界って言って、うん
はい、
あれなくなるでしょ樹木が、
はいはいはい、
でうわっと目の前が開けて、うん、でなんか荒野みたいなところずっと登るのね、
うんはい、
乗り倉の私10回ぐらいいたことあるんですよ。
あきつかわかりますよね。
わかるわかるんだけど最近あんま行ってないっていうね、
うん
でも話聞いてると、うん、先ほどの福島の方のも2日に分けてってやつって、はい、なかなかそっちも大変そうだと、まあ、話流れちゃいましたけど、
珍しいのかな、
そっち大変、そっちは大丈夫だったんですか、
大変でした。大変だったけど、
うん、
それは初戦だったのでタイムを出そうとはしてないんですよ。目標が完走することだったので、もうとにかく回収者にさえ回収されなければいいっていう、楽しんで登ろうっていうモチベーションだったので、うんうん、早くしようと頑張ってないんですよ、うん、
ああなるほど。
なので景色を見て空気吸って、
あ、そっかそっかそっか、
で結構あそこなんて、あの日本のグランドキャニオンって言われてる、確か福島の磐梯吾妻アルプスって言われてるんですけど、
あ、そうかもしれない、
景色がすごい綺麗だったので、
は
いはい、そのおかげで登り切ることができました、
うん、そっか、え、でもその後に乗鞍ですよね。
その後に乗鞍です、
うん、え、その福島の時もずっとアウターだったってことではないですよね、まさか。
あ、福島はちゃんと、うん、ちゃんと多分アウターじゃなかったんです。
なんか、
はい、ちゃんと余裕持って、
うん、そっか、
登ってました。
じゃ相当その初年度の最初の乗鞍は、
はい、
気持ちがもう集中しすぎちゃってて、それにギアチェンジとかの考えにも至らなかったって感じだったんですか。
一回ハンガーノックしてしまったことがもう怖くてトラウマで、う
んうん、あそこに全部意識がいっちゃった。
でもうとにかくハンガーノックしない、生きて帰るんだっていう。もう死なずに無事足をつかずに生きて帰るんだっていう思いでいっぱいいっぱいになっちゃって、その知能を失ってしまった。
もう他のことに神経がいかなくなっちゃった。いやでもそういった自転車って結構メンタルが、
うん
まあ、もちろん体の状態ありますけど、うん、メンタルが影響するじゃないですか、特に坂って。
ちゃ
気持ち折れるともう本当に足が動くなるじゃないですか。
本当にそうなんですよ、うん
はい、だから強い気持ちがあったから乗鞍行けたってのあるんでしょうね、うん、
もう気持ちでしか登ってないです、うんもうそれだけで
素晴らしいですよ。
だから自分でも聞いたことのない心の奥底の嫌な声とかが出てくるんですよ。
嫌な声、
本当にきつい、死にかけて、うん、でも番組だし、うん、登らなきゃいけないってなると、うん、本当になんだろう、うわーうわー、なんでこんなきついのやらなきゃいけない、うわーってなるんですよ。今これも演出用の声ですけど、
芝居だけど、
そう、実際
もっと
本当のもうここの丹田に奥の
丹田、へその下の丹田
のところから雄たけびが本当出るんですよ。カメラ回ってる回ってない関係なしに抑えられないぐらい出てしまうんですよ。
クロマイラがやってくるって、
そうそうそう、クロマイラ、クロマイラっていうか、
クロマイラ
なんかもう 生きたいマイラみたいな、死にたくないマイラみたいな、なんて言うんだろうな、きついんで、とにかくきついんです、はい、でもやらなきゃいけないっていう葛藤から生まれる雄たけびが自分でもこんな私見たことないみたいな姿が出るんですよ。しかもそれをカメラに撮られてると思うと、俳優をやってる身としては、はい、面白いな、新しい引き出しになるなっていうポジティブな目線でも見れるんですけど、もちろんオンエアではそこはカットされてしまうんですけど、
むしろ見たかったね。
そうそう、私がそのチャリダーの中で明るくてポジティブでっていうキャラクターで、実際そういうキャラクターなんですけど、そこをよく見せているから、
あ、そっか、そう、
番組的には黒マイラは見せなくていい見せなくていいっていう感じ
っていう判断になってっていうことですけ ど,
ど
でもそれぐらい、
それぐらいの領域になるんですよ。あります、そんな、
いや、もうそこまではないですよ。
いや、もうぜひとも体験しなくていい、ごめんなさい、体験しなくていいです。いや
でもそれは本当に役者さんとしてはね、貴重な体験だったと、
はい、すごい貴重な
思いますし、いや、すごいお話伺いましたね。ちょっと今週そろそろお時間となりました
、ね、はい、ごめんなさい、そんないっぱい語っちゃって、
はい、来週もお話続き伺いたいと思います、はい、今週のゲストはモデル俳優の前田さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、
最後のコーナーはサイクル大辞典。今回は SBAA プラス認定者の方に電話でご登場していただき、実用的な自転車のお話を伺います。今回は東京都江戸川区にありますサイクルピア桜井の桜井康介さんとお電話がつながっています。もしもし。
もしもし、桜井康介です。
あ、もしもし、今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
今回はこんなご質問をいただきました、はいはい、足立区蓮太郎さんです、はい、コロナをきっかけにロードバイクに乗り始めて2年、だんだん欲が出て軽量化したい、カスタマイズしたいと思うようになりました、うん、でも全部を軽いものに交換するのは予算的にも難しいなと思っていた中、うん、自転車に詳しい友人に話したら、ホイールを交換してみたらと言われました。ホイールを変えるだけでも効果はありますかというお話なんですけれども、
いい友人の方ですね
そうですね、
バッチリです。
はい、はい、では早速ですが、どんな選択肢があるか予算も含めて教えていただけますか。
はい、完成ホイールだとアルミリム、カーボンリム、はい、アルカーボンリムとあります、うん、でアルミは安価で丈夫なホイールで、はい、前後セットの完成ホイールでだいたい1万5000円から12万円ぐらいですかね。
幅がありますね、
はい、昔はこればっかりでしたよね。
そうですね、はいはい、カーボンリムなんですけども、はい、これは高価で空気抵抗が少なくて軽いリムです、うんうんうん、はい、価格は前後セットの完成ホイールで、まあ、30万以上
します。あ、そうなんですよね、
はい、ですね、そうそうそう、いや、性能としてはいいんだろうけど、うん、高いというところですね、
さらに、リムブレーキの場合は専用のブレーキパッドになります、はい、でブレーキの木は若干弱いです。
なるほど、
はい、そうですね、リムブレーキってこれ普通のブレーキってことですからね、
はい、そうですよね、はい、そのホイールの部分を挟んで止めるわけですからね、
はい、アルカーボンは、ブレーキ面のみがアルミのカーボンホイールですね、うん、で価格は15万から25万円くらいで、うん、あとリムブレーキの際にしか選択もそもそもこれはないんですけども、はい、アルミ用のブレーキパッドがそのまま使えてブレーキの効きもいいです、
うん、なるほど、
はい、
じゃあいいとこ取りな感じでもあるということですね、はい、その場合はってことですね。
ディスクブレーキが増えてきたんで、ディスクブレーキだとこのアルカーボンという選択肢はなくなってきます。
そういうことですよね、
はい、
なるほどなるほど、レンタロさんがどういうの乗ってるかっていうところにもよるかもしれないですね、
はい、そうですね。
そしてホイールを変える時の注意点何かございますか。
はい、今使ってる車両とかタイヤの互換性があるかを確認した方がいいですかね、具体的にはカセットスプレッケットの枚数と
カセットスプロケットというのは、引田さん、
あ、これはあの後ろ の, あの歯車の集まりみたいな感じなんです
か。ね、
はい、
ま
あ、これが11段変速だとか9段変速だとか、うん、それぞれあるんでっていう、
はい、はい、それとブレーキパッドの形式、
はい、
ディスクブレーキなのかリムブレーキなのか、うん、またリムブレーキの際のパッドの材質は合ってるのかってとこですかね、
うん、そうか、
はい、あとは、リム幅、 が対応しているかどうか、はい、タイヤ側の、まあ、太さにもよるんでしょうけど、あとフレーム側が、まあ、例えばワイドリムにするには対応しているか、
そうか
これが対応してないと使えないですね。
そうかそうか、そういうの気をつけて、はい、
ですよね。
ねえ、うん、まあ今お値段聞いていただいて決して安い買い物ではないわけですから、そこはしっかりね調べて選ばないといけないっていう点はありますけど、まあ信頼できるサイクルショップがあったり、レンタローさんの場合この自転車に詳しい友人がいらっしゃるから、
そうですね、
相談しながらっていうのもいいかもしれないですね。
でもこのホイールっていうのは、はい、普通の人にとってみたらただの車輪だろうと、
はい、
でこれが何30万円とかもう信じがたいというね、
いやびっくりされますよね。
でもそれだけ走り変わるってことですか。
あの選ぶものにもよるんですけど、はい、まあ、軽量化、高速化、あと走り心地の改善ができます。はい、
やっぱ大きいですね。
さらに、はい、個人的なんですけども、はい、ホイール交換の時はタイヤも同時に変えた方がいいと思います。
あ、まあそうですね、
まあそうか、そのホイールに合うタイヤっていうのもあるわけですよね、
うん、あ、そうですね、はい、
やっぱりそういうところも大切、それで随分印象は変わってきますもんね。
はい、
あ、でも確かに、じゃあレンタローさんが考えてらっしゃる通りホイールを変えたらどれぐらい効果あるんだろうって悩みだったんですけど、かなり効果はあると思っていいわけですね、
うん、はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。レンタローさん、はい、参考になったでしょうか。桜井さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、サイクル大辞典でした。
自転車協会からのお知らせです。スポーツ用自転車の場合、きめ細かいメンテナンスも必要ですね。だからしっかりとした技量や知識を持ったスタッフのいるお店でお買い求めいただくことがとても大切なんです。そこで誕生したのが SBAA プラスです。この SBAA プラスとは、一定の実務経験と十分な技量を持ち、自転車協会主催の試験に合格した販売者の方にだけ認定されます。今回制度が一部改正になり、認定者にスポーツ用自転車安全整備基準に基づいた整備を受けてもらうと、 SBAA プラスマークを貼ってもらうことができます。だからSBAA プラスマークはしっかりとしたメンテナンスを行った安全安心の証といえます。 SBAA プラス認定者のいるお店でメンテナンスを受けて、快適なサイクルライフをお楽しみください。 SBAA プラスについての詳しい情報は自転車協会 SBAA ホームページ sbaa-bicycle.com まで。
ミラクルサイクルライフ、そろそろお別れのお時間です。
マイラさん、
はい、もう
酒場稼働を邁進されてるという
ね、 ね、でやっぱモデルの方っていうとこうで、はい、顔もキリッとされてるから、はい、背高いイメージなのかなと思ったら、はい、結構小柄な方なんですよね、うん、あのタイヤの大きさも小さいのにしてるっておっしゃってましたけど、はい、サイズに合わせてね、はい、でもあの体とね、はい、あの可愛らしさで、しかもあれだけ辛い経験をされてるのに、それをなんか楽しそうにお話する様子もねなんかそのハッピーマインドというか、う、ね、はい、楽しむマインドっていうことをおっしゃってましたけど、ね、やっぱその前田さんのお人柄がなんか本当にいいんだなっていうの伝わってきましたよね、うんうん、
ちょっと伝わってきました
、ね、はい、来週もしっかりお話伺いたいと思います、
はい、
番組ではマイ自転車ニュース、サイクリストあるある、自転車脳内 BGM 募集中です。忘れられない愛車の思い出も大歓迎、採用の方には番組オリジナルステッカーを差し上げます。メールアドレスはすべて小文字でcycle-r@tbs.co.jp までお待ちしております。
お待ちしてます。
それではまた来週お会いしましょう。お相手は石井正則と
引田聡でした。
自転車協会プレゼンツミラクルサイクルライフ、この番組は自転車協会の提供でお送りしました。